マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。ハワイでご活躍の方々に、その方の人生そして成功の秘訣などを伺うコーナーです。山形県人会、そしてハワイスポーツ吹き矢協会の会長としておなじみだと思います。 CPB セントラルパシフィックバンク名誉会長斉藤丈一さんをお迎えしました。
まあ、はい、ハワイの銀行界のドンですよ。ドン。
本当ございません。
本当です。はい、斉藤さん、簡単にプロフィールご紹介しますと、お生まれは1935年台湾台南市です。1946年終戦後、ご両親の故郷である福島県浪江町に引き上げて、その後公務員でいらしたお父様の転勤で仙台山形にお住まいになられました。有名な進学校山形東高等学校をご卒業なさって、一橋大学に進まれました。59年、住友銀行入行、八重洲支店に配属、そしてしばらくして、かなり早い時期ですね、1963年にはカリフォルニアの住友銀行に転勤、サクラメント支店本店総務部などを歴任なさいました。70年に帰国なさってからは丸の内支店、虎ノ門支店など、本当になんか、
ね、そうですね、はい、王道ですね。
本当ですね。そして再びですね、79年にカリフォルニア州住友銀行副頭取となりました。サンフランシスコ、ロサンゼルス駐在を経験なさっています。そしてここ私たちのハワイにいらしたのは1988年、セントラルパシフィックバンク副頭取としてハワイにやってこられました。翌年にセントラルパシフィックバンク頭取、96年に会長、2002年には名誉会長となられました。本当に銀行マンとしてのもう象徴的な方ですよね。
ねえ、
ということで斉藤丈一さんです。斉藤さん、お忙しい中ようこそ。
ようこそ。
ありがとうございます。斉藤です、よろしくお願いします。
当然、全体でその銀行員の生活って何年、通算何年ぐらいになるんですか？
43年ですね。
初めから銀行員になりたかったっていう感じですね。私は
最初、いや、そういうわけじゃございませんで、最初の就職というか職を探すときにはやっぱり給料がいいところがいいかなって。当時は東京海上火災とかね、そういう、あるいはメーカーさんとか、ええ、それから鉱山関係の会社とか、そういうところがもう断然高かったですね。
他が高いんだけど銀行に入られた
の、まあ、たまたまそのゼミナールの、うん、山中徳太郎という先生が、そのお前住友行ったらどうやということでお声がありました。というのはやっぱり、主戦場は東京でございまして、東京銀行、東京関係の銀行、東京に本店のある銀行は、まあ、たくさんの人が行ってるんで入ってから大変だよっていうようなこともありまして、ね、大阪中でも当時は、消しともなんて言われた銀行がお前いいんじゃないかなんて言われて、それからもう一つは、親父が官庁に、お役人でございましたんで、たまたま虎ノ門の支店長が当時、常務取締役の岩沢先生というか、岩沢支店長と大変仲が良くてですね、こういう息子がいるよと言ったら、虎ノ門支店長が、いや、その住友もぜひ来いというようなお声もありましてね、うん、岩井さんが声かけてくれるんだったら中に入ったらいいのかなと思いきや、そんなことはなかったんですけど。
それは専務のところが来いと言ったら、私は最低でも専務になれるのかなと、もうはないかな。
まあ行きました、行きましたけど、全然そんなことは関係なかったです。まあそんなことで、最初に、なんていうか、決まったところにもう行くというのは、一つの時のルールでございましたので、
決まったらそこでもう身も心も捧げるという、
そういうことですね。
えーえー、 その時、ご兄弟は、ご兄弟は何人でしたっけ？
兄弟は男3人なんですよ。私は真ん中です。
はい、その上の方と下の方はまだご健在で日本に、
長男は私より3つ上なんですけれども、まあそれぞれ年よたよたしてますが、まだ元気でございます。はい、
まだまだ若くて、はい、じゃあ、まあ、そういうところから住友銀行に入られて、どうですか、最初の新入行員の時代は楽しかったですか？
いやいや、入った時はですね、やっぱり札の数え方とかが、もう、それからソロバンドとか。
どどりがやってたんですか？
いや、数えるの。それはもう全員ですよ。もうテストがありましてね。これはもう単純労働の、あれで、住んでも返してもらえないというか、帰れない雰囲気で、その住友銀行のポリシーは人間国士にありやなんてね、ダメ気なこと言ったら人事部長が飛んできて、お前そんなこと言うじゃないって言って、それは問題発言だなって言われるほどつまんなかったですね。
当時の所持金はどれくらいですか？
所持金は13,800円でございました。
なんかそんな歌がありましたよね。月広、じゃあ、数段の節かなんか13,800円とかって。それで、13,800円ってことは、その当時の公団は大体どれぐらいで入れたんですか？そのどれぐらいの価値が。
いやーね、それは、畳1畳、いや、例えば、下宿なんかするときですね、畳1畳1000円という時代でございました。
4畳半だと4,500円。
そうですね。
そしたら、いい気色ですね。
だから、まあまあ、っていうか、それでも、やっぱり、うちにそのお金を入れるとか、そういうことは全く、自宅から通っていながらですね、そういうあれはなかったですね。やっぱり、救急として、背広代を借りたり、なんか、あらゆる、銀行から借り入れるチャンスは、絶えずいろいろ探し回って、大いに利用させていただきましたけど。
ところで、台湾でお生まれになったのは、そのお役人であったお父様のお仕事の関係ですか？
さようでございます。台湾総督府に勤めておったものですから、はい。ですから、当時のやっぱり、ああいう植民地生活っていうか、これはもう、なんていうか、大変優雅なものでございましたですね。
メイドさんがいて。
メイドさんまではいないんですけど、かなり裕福な生活、
子供っぽい
で。10歳までいましたからね、小学校の5年生までいましたんで、で、ただ、戦後を引き上げてくるときには、本当に文字通り、リュックサック一つでね、何もないというか、もうそういう帰国でしたよ。それ、リバティという貨物船に乗せられましてね、これはもう大変だ。で、帰ってきたらもう何もないというか、本当に、リュック一つで親父がどれくらい金持ったのかよくわかりませんけど、もう大変な、生活でございました。
でも台湾というと、その中ですごく一番いい統治をしたんですよね。
あ、そうですね。
皆さんに当時は喜ばれるって、台湾の方が今でもそれがね、ずっと続いてらっしゃいますよね。
ありがたい。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。
それであとシアトルに行かれて、あとはサクラメントですか？先ほどサクラメント、
一番最初はサクラメントですね。カシウスミト銀行、
そこへ行かれたらもう今度はそんな札を計算するようなことなかったんですか？
それはございませんでしたね。ただなんていうか私はアメリカの銀行っていうのはこう大変な大きなビルでですね、すごいだろうなと思ったんですが、当時はもう全然サクラメントなんて、サンフランシスコ本店は立派なビルに入っとったんですけども、サクラメント支店なんて言ったらですね、まだ住友銀行のサインもネオンサインでございましてね、住友なんて言って、愛が聞いとったりね、なんかね、本当にみそらしいところでございまして、これがアメリカの銀行なのかと思って、本当に。ショック、大ショックでしたね。
もっとモダンなところです
。もっとモダンなね、ところでやるのかなと思ったんですけど。で、従業員ももちろんそのローカルの方ですから、背広なんか着てくれるやつなんか一人もいない。みんな上下違うね。会話着っていうかね。それで5時になったら終わりでしょ。 いやー、だから本当に銀行員であることを忘れちゃったっ
てい
うか、
ね、土曜日はオープンしてたんです
か？土曜日はね、最初のうちは何年間かありましたけど、すぐ
週休
2日、週休2日になりましたね。
あ、じゃあその頃は土日は何をやったんですか？
土日はね、もっぱらゴルフっていうか、ゴルフとボーリングとね、
ボーリング、
当時は大変ボーリング流行りまして、中山律子のなんとかっていうのはね、当時でございました。だから50人終わって、それでそんな、そういう、例えば打ちっぱなしだったら日中なんですけども、ボーリング大会なんて言ったらね、真夜中から始まるんですよね。それで仲間にボーリングクラブに入れ入れなんて言われて、花屋さんがスポンサーなクラブに一緒に入れてもらったら、スタートが11時からとかね、夜のそれで、そんな生活ですよ。もう本当に銀行員であることを忘れたし、楽しかったですけどね。だけどもひどい、なんかもうある意味でアメリカっていうのは、僕が AI にとったアメリカと、まあサクラメントだったこともあるんですけどね、まあちょっとびっくりしましたね。はい。
でも2回目の時はあれですよね、サンフランシスコに、2回目じゃないですかね、本店に行かれましたよね。その頃はじゃあ
もう10年一昔っていうか、もう完全に銀行の環境も違いましたし、これはそれなりに、大変初期のイメージとは違ってましたね。でちょうどなんていうかな、あらゆる銀行ばっかりじゃなくて、もう国際化っていうかね、商社もどんどんどんどん方々に行くし、メーカーもどんどん海外進出、アメリカに戻るっていうようなことで、なんかとても忙しかったっていうか、活発なサクラメントとは違う生活を
させていただきました。日本から出資が出てこられた企業が住友銀行さんにお金を借りに来たり、それから
そうですね、貿易関係の金融の投資をいただいたりということで、はい、やはり商社メーカーさんの進出がに追随してくるという格好で、銀行がで後から出てきたということですよね。
なんかいいですね、勢いのある時代。
本当に
イケイケどんどんでしたね、あの頃は。
そうですね、生意気にみんな、どの
銀行、1ドルは360
円でございましたね。
その頃はどこにいらっしゃったんですか？
サンフランシスコ、はい、
突如360円からドーンと
変動制
になって、
ね、
っやっぱり非常に、まあ、なんて言いますかね、迷うことってみたいなのあられました？
あ、それはありますよね、
計算するのにちょっとおかしいとかね。それでずっとやってこられて、その副頭取になられると、部下には何人ぐらいいらっしゃるんですか？アメリカ人
も含めますと30名ぐらい、はい、自分のポジションには、まあ、大体私は最初はロサンゼルスのサンフランシスコからサンフランシスコ総務部長っていうのを1年ぐらいやって、その後ロサンゼルスの副頭取駐在主席の駐在だったもんですから、結構いろいろ忙しかったですね。それなりに
日本に帰ろうとは思われなかったですか？
いや、日本にはあんまり帰りたいと思わなかったですね。
やっぱり環境があったんですかね、ご自分に。
だと思いますね。特にもう何から何まで知らないことっていうか、経験したことのないようなハプニングというかね、びっくりするようなことが次から次と起こりますし、面白かったっていうか、
それがある日突然ハワイのセ
ントラル
パシフィックバンク副頭取、
2回目の歌集ですから、最初は7年おりましてね、2回目は10年近くいたわけですよね。でもういろいろそろそろ終わりかなというか、海外、日本に帰るかなと思ったら、そのハワイという本当にびっくりするようなアサインメントをいただいて、
途中下車した。その全く自分の意
思はない。絶対何にもございませんでしたね。当時はね、ブラジル頭取じゃないかっていう噂が出ましてね。ブラジルか、住友ブラジル、ブラジルがまた、海外、外国語を一つ勉強しなきゃいかんの、これはしんどいなっていうような気持ちはありましたけども。
ハワイというのはやっぱり嬉しいニュースでしたか？
いや、私はね、やっぱりハワイっていうのは 頭取がですね、私の使えた頭取が、あの夏休みたんびにハワイに来られて、独身というか奥さんを亡くされてですね、ハワイに来られて、あのハワイで滞在されるわけですよ。本を山ほど抱えてこられて、それである、ある日その転勤も間近な頃に、お前ハワイって、たまにはハワイに奥さん連れて行ってこいとかなってこられてね、それでもうそれがなんかサインだったのかどうか分かりませんけど、初めてのハワイっていうかね、あのバケーションに来させていただいて、それでこう、まあ、割とじゃないなっていうのは素晴らしいところだなと思って、最初の行き帰りはハワイストップオーバーあったんですけれども、俺らはもうまっすぐ超ストップオーバーだけですから、ハワイはもう知らないませんでね。
大きな違いはあられました、その CPB と銀行の差が、
ね、そうですね、まず違いはやはり、加州住友銀行の場合にはあの9割近い住友本社の資本でございまして、それに関してセントラルパシフィックバンクの場合にはその地元の方々ね、うん、作っていただいた銀行なんで、やはり住友職っていうのはほとんどあのない。
あ
のそれは前任の佐藤さんがその辺上手にあの経営されたんだろうと思うんですけれども、地元の方々の銀行の取引あるいはやり方に対する、アドバイスというか、これはもう英語でね、しかもあの貸しの場合にはほとんど日本語です、本部の内部の打ち合わせは。しかしハワイの場合にはもう全く英語でございまして、それでいろいろそのハワイという特殊性というか、そのことに関する生活の仕方ですね、をいろいろあのなんていうかな、豊島役の皆さんに教えていただいた、もう全然違いましたね。
どういう銀行にしたいなと、まあその来られてね、いろいろあったんですけど、
やっぱりあのなんていうか、日本とか加州とか違って、非常に小さな銀行でございましたんでね、セントラルパシフィックバンクもバンクオブハワイ、ファーストハワイアンバンク、もうドーンとした立派な銀行が ありましたんで、何やっぱり大きい銀行にはいろんな面で勝ちようがないなと。だけどもなんかみんなの印象に残るような、小さいけども、まあ、ジュエルバンクなんて自分で一人言ってたわけですけども、小さくても光る銀行にしたいなということは思ってましたね。
小さくても嫌いと考え
そういう感じでございましたね。
奥さんには宝石買ってられました。
あ、これは全然13,800円じゃ
会長に就任なさってすごい成績を収めたじゃないですか。
いや当時は本当にラッキーでございました。もう本当にバブルのハワイに来た時にはもうバブルが弾ける寸前でございましたね。で、まあ、来た時にはもう日本行き批判すごかったですよね。要するにジャパンの日本投資というか怒涛のように、でそういった意味では大変その日本の日本色が強い、あの立場にあるものっていうか銀行もそうですけども、その辺がやっぱり大変あの心構えとしては、あの地域の方々に対するその姿勢はね、これは十分気をつけなきゃいかんなということをまず学びましたね。
それ総資産18億ドルから50億ドルってことはだいたい4倍ですよね。
そうですね。
どうやって
やっぱりね、まあ簡単だったらおかしいけども、やはりそれは一つはもうなんていうかな、経費の問題ですよね。経費の管理をどうするかということと、それから人をどう使うかというね、それがやっぱり一番大きかったし、また住友銀行というセントラルパシフィックハワイの銀行の中にあって、その日本の銀行特に CP あ中あの住友銀行との関係が強い、銀行、日本の銀行本部の強い銀行はやっぱり CPU の特徴じゃないかと、まあ、この辺だいぶ批判もあったんですけども、あんまり住友と言うなよというような批判もありましたけども、私としてはやはり、そのハワイ CPB の特徴っていうのは何かっていったときに、やはり他の銀行バンクオブハワイファーストハワイアンバンクが持ってない特徴っていうのは日本のコネクションということで、これはあの経費と 日本の関係と、それからその人事っていうかね、いい人をなるべく集めるという、う
ん、いや人を集めて、そのいい人はやっぱりサポートしてくれた。
そうですね。
そうだからこそなんかすごい頭取がリタイアされるときにいいことがあったんですって、なんか従業員の皆さんが涙が出るような。
マリナーズの始球式、あのマウンドに立たれてますからね、すごい。
いやあれがね、このなんていうんですか、インターネットでオークションで落とすんですよね、うん、だから金で買えるもんなんですね。だから
始球式に、
始球式、あの始球式の権利はね、だから従業員が前の日はもう本当にいくら僕かかったか分かりません。
それで分かんない、いくらで買ったか、
いくらかかったか誰も言ってくれないんですけど、それで買っていただいて、
従業員みんなでやって、それでその始球式の権を頭取に差し上げたって、
そうなんですね。
また愛されてます
ね。やめようと思ったら何で悩んなかったんですか。
それでね、だけどいやいや、ボールはもう3ヶ月猛練習をしまして、で何よりもあの制服を着る場の看板にバーッとこうね、コングラチュエーションフォーリタイアメント女斎藤なんて大きく出てね、それでまあどうもあんなことないですよね。あのもう綺麗な芝生で水をまいた、もう誰も足を踏んでない冬に剥がれてって、あの投げたなったら観客席からポンと投げたんじゃねえかとか言う
バッターはやっぱり感想してくれました。
いやいや、そうですね。だからもう本当にワンスライフタイムっていうかね、
そういうのを送ってくれたというのは一生懸命届けやられて、
ありがたいことだったと思います。
返してくれたんでしょうね、人っていうのはそういうふうに重要だったんで、ね、総資産が50億ドルまでいって見事4位
ね、そうですね、ちょうどリタイアする前の年は、もう本当になんていうか、この嬉しかったですね。
そうですか。なんか失敗したことはありますかね。
ああ、もう失敗したことはもう何回でもありますね。
あ、そうですか。
一番大変だったのは柏住友銀行の、いた時にですね、頭取交代パーティーを、私は総務部におりましたもんですから、それを仕切っとったんですね。そしたらそのホテルがちょうど3日間の化粧会社ですよ、化粧品会社のね、あの大パーティーっていうか、大あのいろんな行事があって、それがね、もうずれ込んじゃって、
ずれ込んじゃって
急遽その会場をプールサイドに変更と、これはもうこれで我が人生は落ちと。こういうような思い出があります。ここ
はもう、はい、あのお客さんはね、日本のお客さんとハワイのお客さんとこうやっぱり違うところございますか。
そうですね、まあ、ありますよね。特に、はい、うん、特にこのこと言っていいのかな、どうか分かりませんけど も、
いいですよ、もうこの際ですから。
中国、例えば中国関係のお客様の商売は難しいですね。というのは、あの一旦アグリしてもですね、また来てまたもう一遍ネゴシエーションするっていう、あの辺の粘りっていうか、
一旦で終わったと思ったら、
終わったと思ったらね、例えばレートいくらでこうで、こういう条件で例えば貸し金 OK っていう、 OK っていう握手して別れたはずなんだけど、
また
来てですね、これはなんとかならないかっていう、それはもう例えば1年後とかそういうことじゃなくてね、もう昨日決めたばっかりじゃなかった。またそういうその粘りっこさっていうかね、商売のたくましさっていうのかな、中国関係の方との仕事は難しいっていうか、
そうですか。日本のことはじゃあそこでもうきちっと終わったら、それはその約束だよ、
ディーターンですよね。だけどまあ誰も当たれっていうわけじゃないけども、まあどちらかというとそういう傾向の方がいうことですね。中国系はね、だから商売やりにくいなっていう
大変だ
感じはありましたけどね。
じゃあ、あとリタイアされた後に2つやってらっしゃいます、例のスポーツ吹き矢と、うん、ね、そういうこと、山形県人会の話を、スポーツ吹き矢ってなんで、
いや、スポーツ吹き矢もこれもですね、もうリタイアして、何もすることがないなと思ってたら、たまたまあの木曜子さん会でこの吹き矢の、紹介があったんですよね。たまたま木曜子さん会に聞きに行った時に、あ、面白そうだなと思って。そしたら、そこの青柳という社長がですね、手伝ってくれと、いうことで、 日本に行った時にですね、吹き矢の道場に行っていろいろそのちょうど研修会の中に入れられてて、
ね、なんか我々の場合は毒のついた吹き矢がポンっていくなとか、そうね、それと本当にスポーツ吹き矢ってのは違うんですか？
いや、あのコンセプトはその矢に毒をつけ、毒はつけてないんですけど打って物を売るということについては同じなんですけど、その目的はそういう殺すんじゃなくて吹き矢を道具にしてその正しい呼吸法を学ぼうという、
呼吸法を学ぼうということなんですね。
ただ体位とかそういうものだって同じようなものなんですけども、ただその体を動かしてるだけは面白くなるまいと、いうことでそこにスポーツ的な要素を入れようということでやったんですね。
今週何回ぐらいやってるんですか？
今週は4回です
ね。4回、
はい、
ずっと休みなく、ダウとか9とかってあるんですか？ござい
ますね、やっぱりございます。
でハワイのその位置は結構いい、
ハワイの最高高段6段っていうのは上から2番、最近7段っていうのができましたね。ですか、6段の保持者がおります。はい、
最後はご自分の夢、どんなことをこれからおやりになりたい？
もうこれからはです ねもうあまり、動きたくないなと思って。
日本にはもうお帰りになられないですか？
もう日本に帰るつもりは全くありません。はい、家族は全部アメリカ国籍というかアメリカ人で、私もその2番目でございますんでね、3人兄弟の何らかでもうあまり日本との責任も、まあ、両親も亡くなっておりますし、あの親族との付き合いもあまりないから子供たちが何せ子供孫がほとんどアメリカでやっていくという環境の中にあってですね、あの
ね、そうですよね。あと、家庭菜園、がすごいんですね。ね、いろいろやったりしたんですよね。
あ、そうですね。もうだけども最近はだんだん、
ガレン
ズボロになっておりまして、あの、ホームに出歩くことが多かったんで、多くなってきておりますんで、やはりこの、そういう植物関係というかね、栽培、あの、野菜、栽培もそのお水とかいろいろ適合がないとね、あのうまくいかんですね、
なんか素敵ですよ ね、なんかもうバリバリのビジネスマンであった方がね、お庭に散る花びらを集めるのが美しくて素敵なんだね。
僕が最初にお会いした時はもう眼光鋭い
でしょ、
銀行マンだった
んですね。今日は本当にハワイの地域社会のためにも多大な貢献を続けてくださいましたよね。セントラルパシフィックバンク名誉会長、そして日本スポーツ吹き矢協会のハワイ支部の会長としてもご活躍の、やっぱり吹き矢はいいですよ、斎藤さんのこのピシッとお姿を見るとね、
とんでもない
。斎藤丈一さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも大変失礼いたしました。